いや、僕も面白かったです
よ。面白かったけど、最終回の、その、最後の方の、斉藤匠の先生役の人が、
ね、
学校で放送室を独占、占拠して、ね、なんか勝手に喋り始めるシーンあったでしょ？あのシーン一つも何人も胸にグッと来るもならなかったからね。
確かに。
あれ何にも、ちゃんと聞いてたよ。
うん、
ちゃんと聞いてたけど何にもグッとこない。グッとくるというか、その主人公の気持ちとかを考えた上でこう読み取ってあげようと思うけど何にも来ない、
うん、
だけど沢は超号泣してるし、
ええ、
その生徒のこう先生のことを期待してた生徒もなんかすごいなんか認めちゃってるし、
う
ん、
そうですね。
そんな中身のある感じだったみたいな。
知らなかったのって感じでしたけどね。これを聞いてて、まあ、サーワーは、まあ、これを言われて、確かに救われた部分はあったかもしれないですけど、生徒の方に関しては、
うん、
お前これも含めて、イライラしてたんじゃないのみたいなところがあって、まあ、あれですね、所詮は高校生ってことなんですかね。
まあまあ、なんかすげえ、放送室を占拠して、先生、俺のためにもしかしたら喋ってくれてんのかな、うん、かな。
なんでしょうね。あれは謎でしたね。
うん、
まあ、あの、高校生は本筋に関係ないからいいっすわ。
うん、
あいつが落ちこぼれようと、
うん。
今後お母さんと仲直りしようと。
うん。まあ、あとは、こうちょっとネットでのレビュー的なものを見たときに、
ええ、
なるほどなと思うのは、男性は結局自分より、隠したって言い方じゃないのかもしれないけど、自分をこう立ててくれる女性に単に惹かれてた構図だったっていうね。
うんうんうんうん。まあ、先生に関してもそうですし。
うん、先生もそうだし、
画家先生もそうです。
北村和樹さんも、結局はこう、尻に敷かれるよりも、すごいねってこう、常にこうなんか尊敬されている立場にいる女性が近くにいるっていうのが心地よくなるんだみたいな。
うん。
まあそれが不倫の実態なのかなみたいなのも思うけど、でもなんかさ、そういう、それだけだなとも思ったね。
うん。まあ、自分の存在が認められて、
うん。
嬉しかったってことですよね。
そうそうそう、
嬉しかったってお前って。
すごい簡単な答えなのかなと思っちゃって。それプラス恋愛感情なのかもしれないけど。
まあまあまあ、そうですよね。
でも恋愛感情って言っても結婚してるからさ。
うん。
相当な恋愛感情もプラスされないと、あそこまでいかないと思うんだけど。
まあそうなんですよね。だからこそ絵の方の、北村和樹の方の。
うん。
恋愛がなんであんなに簡単に発展したのかは、
うん、
未だにちょっとよくわからないんですけどね。
ああ。
うん。
まあね、うん。
すごかったじゃないですか。吉瀬さんが最初アプローチしてて、
うん、
でそっから、しばらくはなんかそんな乗り気じゃないでみたいな、態度を取りつつ、もうあっという間だったじゃないですか。そっから、うわーっつって。
長編のアトリエにね、居始めた頃からね。そ
うそうそう、もう北村和樹がおかしいぞ今みたいな感じになってってですよ。
やっぱ認めてくれた感があったのかな。
そうでしょうね。
俺を認めてくれたみたいな、そういうところから愛に変わったのかなっていう。
うん。
は
あ。マジですかね。いや、認めてもらうのはめちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、特に画家みたいに自己顕示欲のまあ。そういうのを売り物にしてる人からすれば、
うん
まあ、認められれば、なんだって嬉しいと思うけど、
うん、
そっから恋愛に、もう、しかも相手がいる方に、
そうね、
うん。しかもクライアントの奥さんにっていう。
そうだね、子供いるしね。
そうそう。
わかってるしね。
で、最終的に子供にやんや言われて、バッと離れちゃうぐらいであれば、お前。
だらば。
そうそう。
だらば。
その覚悟はなかったんだ、みたいな。
そうなの。まあまあまあ。
まあなんかこれも2が囁かれてますけどね。
そうなんですよ。まず映画です。
映画。
噂ですけどね、
映
画は続編なのかちょっとわかんないんだよね。テレビでやったものをリメイクするだけかもしれないんだよね、
うん、
こう早くて2015年だから、
はいはいはい、
まあ多分人々が一瞬忘れた時期に昼顔映画バージョンみたいな、
うん、そうですね。
で噂ではキャストが変わらないみたいなのね。
あ
でなんでじゃあ映画かって言ったら過激なシーンがもう少しできるからっていう。
ああ、なるほどね。
だからもうちょっと、その、先生と沢の絡みが、エロチックなものになったり。
前張りがなくなったり、みたいな。
前張りはあるでしょ。映画なんだから。アダルトビデオになったら前張りはないよ。
うんうん、アダルトビデオになんねえから、同じキャストで。
もうあるよ、アダルトビデオは、むしろ。それぐらいのなんか、
ね、もうね。
不倫物語あるけど。で、また噂なんだけど、その、鈴木康介役のね、旦那さんが、こうもう、沢にすごいイラついて、襲っちゃうっていうシーンとかも入れたかったみたいな、そういうところがあったらしいんだよね。
なるほど。
過激になりそうなシーン。
うんうん。
でもテレビだからつってこう、やむを得ずそのシーンなくてもいいかみたいな、ことがあったから、多少こう表現が、もっとリアリティあるものになるのかもしれない。
うんうん、うん。うんなるほど。まあ確かに鈴木康介はもうめちゃくちゃムカついていいと思いますよ。めちゃくちゃにね。
で、続編として再来年に2がみたいな。
あ
だから、僕はね、今回の昼顔をある意味あれで終わりでいいなと思ってたんだけど、うん、人によってはあんな終わり方でいいのみたいな意見が多いらしいんだよね。だから、なんだろう、ちゃんとした続編、
うん、
多分沢が先生に会う。まあ、偶然会うとかね、
うん。
会いに行っちゃうとか、もういくらでも続編作れそうだけど。うん、
で死ぬまで30万払うんだ。
そうだよ。あったら月30万払わなきゃいけないんだ。
やばいですよ。月30万。働かなくていいです。
どういう話になるかわかんないよね。だから、もうすんごい都合よく作るなら、先生の奥さんは、これ何かで死んじゃうとかね。
うんうんうんうん。
うんまあそうすると昼顔でも何でもなくなるよね。独身男性と女性の第二の人生が始まるだけになっちゃうんだけど、まあだからそんなことはないんじゃない。
そっか、
うん、
いや別にそんなに終わりは納得しない感じしなかったけどな。
うん、僕も結構おー、その引っ越しのさ、トラックとさ、沢がこう歩いてるシーンでさ、先生と沢がもう会っちゃいけないんだけど、偶然こうすれ違うっていうシーンもさ、見なかったじゃん。さ、目合わせなかったじゃん。
はい、
もうオッケーだと思ったよ、
うん。
そこでなんか変に目があってね、また未練残して、なんか終わるよりは。
てってってれってとかなったら困るわけですよ。
こっちは最初からじゃないのって絶対なるよね。
でじゃねえよっていう話なんですよ、本当に。もうね、あれでよかった。
うん。
いや、でもそれをまた過激な部分を盛り込んで映画を作るってんだったらね、もうん、まあ、ウエトファイアーを、ね、ヒロが許す限り。
そうね、でもほら、もう結婚もしたからさ、
うん、
本当に旦那さんとかが許す限り、
そうですよね。
女優としてはやれちゃうんじゃない？もしかしたら。
やれちゃいますよね。
今までにない。上田はしたことないもんね、多分ね。
そうですね。
ポロンはね。
ポロンはね。うん、いやもう、でも今回は T シャツ越しにポロポロポロポロしましたもんね。随分揺らすなぁと。
僕これ多分、普段には小高に何回も言ってるけど、ここで話すときに言ってないんだよね。
ああ、そうですよね。
あのブラジャーは演出だと俺はずっと言ってんだよね。
うん、そうなんですよ。
こう、ちょっと、性的に見られていない女性が、
うん、
もうじゃあ下着もゆるゆるでいいやと、そんな新品なものを買う必要ないと、
うん、
バストアップするようなブラも買う必要ないと、ちょっとだらけてしまった主婦を演出するに、もう第1話から自転車乗ってたらもうブレンブレンブレンブレン揺れるおっぱいは、うん、ある意味演出だと。
そう。見ちゃいますもんね。まずね。もう普通に街皆さん歩きますよね、
うん、
街をね、
うん、
でこう商店街も歩きますよね、普通におばちゃんが、まあ割とそこそこ年いってるおばちゃんがですよ、うん、自転車に片足をこう乗せて、
うん、
トントントンってちょっと助走つけてから足をこう広げてこうスッって座るじゃないですか。
スケボーのキックみたいなね。
そうそうそう、うん、あのトントントンの時、うん、やっぱり胸が揺れてるとまず胸見ちゃいますよね。あの心理ですよ。もう
あれでも本当にずーっとあの昼顔の中ではゆるゆるなブラジャーつけてたね。
ゆるゆるでしたよ。
だから絶対衣装だよね。
衣装ですよ。
上戸彩だって第1話第2話見て、ああちょっとなんかあのブラやめとこうってさ思ってさ、
うん、
後半なんかしっかりとしたピッチリこう固めてくれるようなブラにしてればいいけどさ、
うん、
なってなかったってことはさ、
うん、もうむしろ演出さんの
人絶対そうだよね、
うん、
スタイリストもこれを衣装としてつけてくださいだよね、
うん、でまあ一回上戸彩はもうわーわー言ったかもしれないですけどね、
ああ
もう止めますよね。だね、特に男性スタッフ的にはね、やらない理由はないですからね。いや、これが大事なんですって、リアリティっつって。リアリティ万歳ですね。
そうね。まあ、昼顔はね、続編があるかもしれないということで。
うん、
もし映画やるんだとしても、まあ、見には行かないと思うんですけどね。
うん、
ドラマで続編やるっつんだったら、また見るかなと。
うん。
まあ、ほんと早くて再来年なんつうと忘れちゃいますけどね。
まあ、そうですね。
うん。
覚えてるうちに、まあ、制作に取り掛かっていただいて。
うん。
うん。かつ、いいもの、
うん。
うん。いいブラ。ね。お願いしたい。
次回というか次、今やってんのかな、もう新しいドラマ始まるんで、これ見ていくっていうのは、また次回にしようかなと思うんですけど。
まあ、そうですね。
もう、小高知ってるかもしれないけど、ここでちょっとドラマとしてのニュース。リーガルハイのスペシャルドラマですよ。
ああ、やるって言ってましたね。
ああ、もう最高。
来ましたね、やっぱりね。
最高だよ。
いや
あ、もう、
そのタイミングで。
11月の下旬とかだったと思うんだよね。なんか結構中途半端だなと思って。
うん、もう日付そうですね。バン出てましたもんね。
うん。だから、なんか映画とかやってるような時間帯のスペシャルドラマなのかなっていう。
うん。
よくほら、ドラマとドラマが終わってその間にスペシャルドラマってやるかもしれないけど、そういうやり方じゃなさそうっていう。
うん、そうですね。
うん。富士なんで土曜のその9時か。
うん。
なと思ってますけど、
なんとかロードショー的なノリでやるんでしょうね、
うんうん、
いやいいじゃないですか
ね、
うん。
またこれが実はもう来年の春ぐらいのねリーガルハイ3への、
うん、
こうちょっとした何かを残して終わるかもしれないよね。
そうですね。
スペシャルドラマって前そうやって終わったよね。なんかあ違うか。
いやそういうのはありましたよ。
あったよね。
はい、
そうだよね。
うん
うん、
それがどっちかというとこう新しいのへの布石にはなりますね。
うん。だからまたそうちょっとね何か残して終わるかなっていうね。
そうですね。
期待をしてね。
まあこれも気になりますし、僕は半沢直樹もまだかなとは思ってるんですけどね。
半沢は僕はもう来てるいいと思ったんだよね。終わったあたりの噂だと、うん、今年の秋って言ってたから、来るかなと思ったら来ない。
そうですよね。これもね結構ネットで言われてますもんね。
半
沢も。だからちょっと心配してるんですけど。
でもリーガルハイのスペシャルドラマがもうやって、多分坂井雅人さんの連ドラ今年もうないわけだよね。
ええー。
あ？もうないよね。
ないっす。
だから要は来年の春っていうか1月のシーズン、もしくは4月からのシーズンのものになるんだけど、うん、リーガルハイがもしそこで当たるのであれば半沢はもっと後になるかなと。
そうですね。
はあ、でも今度はさ、逆にほら、リーガルハイ3で、やっぱり坂井正人最高ってなって、すぐ半沢始まるのも。
うん。
前はほら、半沢終わってリーガルハイ2すぐ始まったから。
そうですね。
こう、逆に TBS への恩返しじゃないけど。
ああ、なるほど。
ああ
この波乗っちゃってって。
どうぞ。
うん。
こう視聴率でしたので。
ああで、こう眉間にしわ寄せながら、こう。出てくるわけですね。
うん、でも、坂井正人さんは、こう、半沢直樹、リーガルハイ2ってあったその年を、
ええ、
あんまりいい年と思ってないって
。あれ、
うん、なんかセリフの多い役はもうちょっとみたいな。
あ、なるほど、
うん。なんか疲れちゃったみたいよ、その年は。
うん、
充実したっていう感想よりは、なんかちょっと、 休みますみたいな。
なるほど。仕事があるだけありがたいと思え。いやいや、いいんですって。喋ってくださいよ。
ちょっとね、坂井雅人さん上をしてるよ、僕は。
うん。
この頃。
上を。
上を。
なるほど。もうちょっと映画とかで、なんとか耐えていただくしかないですね。
うん。だからこそのリーガルハイが嬉しいんだよね。
まあまあまあ、そうですよね。
やってくる。
うん。癒しが。
癒しが。裁判ドラマの決定版だな、俺からしたら。
ああ。まあ、あんなにボコボコに殴り合うのも珍しいですよね。
まあ、それを楽しみにするので、まあ、それがやったらその感想もね、オクラで話していきたいなと思います。はい、ということで。
うん。
次回は何を見るか決めよう。
はい。
まあ、一つか二つ僕はこれどうっていうのがあるので、それも言いたいんで。
ま、
うん。下調べできたらしてもいいし。
Yes。
はい。